それでは今日の聖書のメッセージをこれからお送りしたいと思います。聖書は新約聖書第3版ですと403ページ、新科約2017版ですと415ページになります。テサロニケ第1の手紙2章13節から20節をお読みいたします。それではお読みいたします。テサロニケ人への手紙第1、2章13節。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。少し飛びまして19節、私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの栄光であり喜びなのです。以上です。この箇所から誇りの冠となる人々と題してメッセージをお届けします。この手紙の背景となっている場所はどこかと言いますと、ギリシャ。そしてそのギリシャの第2の町テサロニケが舞台ですけれども、ギリシャの首都はアテネですが、このテサロニケに住む人々にパウロがこのコリントにいた時に書いた手紙、それを今私たちが2000年後読んでいるわけです。で、詳しい背景をお話はいたしませんけれども、今年、7月にオリンピックが、東京オリンピックが開かれるかどうかは、微妙な状態ですけれども、もし開催されたならば、オリンピック競技の最終種目は何かというと、マラソンですね。そのマラソンは、暑さ対策のために札幌で行われるということが、発表されています。多くのランナーが札幌を走り抜けるというイメージを私も持つことがありますけれども、出発とゴールの会場がどこかということは私はまだ把握していませんが、 42.195 キロを走り抜いたランナーがゴールする場所ではどんな光景が待ち受けているかというと、多くの観衆が歓声を上げて拍手をして迎えるわけですね。そして勝者には月桂樹の冠が、月桂冠というお酒じゃありませんよ、月桂樹の冠をかぶせるということが想像されるわけです。で、私たちの人生がこの地上で70年か80年、加藤松子姉妹は92年この地上で人生を過ごされたわけですけれども、やがて私たちにどんなことが待ち受けているのかということをこの聖書は具体的に教えています。人は死んだらおしまいでは決してありません。神の前に一人一人が出るということが決まっています。そこで第一に、聖書を喜ぶ人々とは誰かということを見ていきます。皆さんはこうして聖書を開いて、いるわけですから、少なくとも聖書を持っている、開いている、そしてこれ今読んだわけですが、その聖書を喜ぶ人かどうか、あるいはその聖書は人間の言葉だ、作り話だ、神話だと言って片付けるかということは人によって違います。世の中にはですね、すごい人がいるんです。クリスチャン以上にこの聖書と、そしてキリスト教に詳しい方が大学の先生の中にもいます。 それでもイエス・キリストを信じない人々がいるんです。そして神様というのを、神様の存在を自分の知識や経験の枠の中で捉えようとする人々がいます。神によって作られた人間が自分の枠の中に神を入れるなんてことは不可能です。間違っています。しかしテサロニケの人々はパウロという人を通して聞いた神の言葉、福音の言葉を文字通り神の言葉として受け入れたんですね。皆さんもそのようにして聖書の言葉を神の言葉として受け入れているでしょう。そうするとその聞いた神の御言葉が聞いた人のうちで活動し始めるわけです。その人の生活の中で神の言葉が生き生きと具体的に実現していくわけです。約束が実現するわけです。そして希望が確かな確信へと成長していくわけです。テサロニケの人々は神の言葉の力を経験しました。私は日高というところから1999年に当時ワニシにあった、その時は最初はワニシ福音教会、それから室蘭キリスト栄光教会ですとか、その時代に赴任してメッセージを、神の言葉を取り継ぐようになりましたが、葬儀の時にもお話ししましたが、礼拝が終わって墓石室のステップのところに腰をかけた今井姉妹が和服姿でしたけれども、特に私の顔を見ておっしゃったわけではありませんが、今日のメッセージは本当によく分かったとおっしゃってくださって、私は本当にこう嬉しくなったわけですが、その今井修行姉妹が、私の就任式の日曜日に、新日鉄製鉄病院で、午後0時に、天に召されました。そしてしばらくして、加藤松子姉妹から母の遺品を今整理しているところだけれども来てもらえないかというお招きがあって、和紙別にあるお家の2階に通されました。そしてそこで広げられた今井姉妹の遺品の中に、小さいこのぐらいの手帳に聖書の言葉が、その日聞いた神の言葉がびっしりと書かれていて、それほどコメントは多くはなかったのですが、この方は本当に聖書の言葉を愛して、そして書き留めて、そして自分の心の中に覚えようとしている方なんだなということを見て取ることができました。そして五十嵐藤夫先生のメッセージテープもたくさんあって、それを加藤松子姉妹はどうしたらいいだろうかと考えて私に相談してくださった次第です。でそのカセットテープは、教会に、いただきまして、しばらく、保存されていましたけれども、その今井姉妹の娘さんである加藤松子姉妹は、その今井姉妹が書き残した手帳を見て、ショックを受けたかどうか分かりませんが、よく教会の人たちから素晴らしいクリスチャンだと聞いていたこともあって、いやちょっとその具体的な言葉は今思い浮かべることはできませんが、少しこう惹かれた姿を覚えています。そしてご自分がいよいよイエス様を信じて洗礼を受けられる時にも、母のようなクリスチャンにはとてもとてもということを謙遜におっしゃっていましたが、その手帳を読まれた加藤姉妹の心の中に神様の御言葉がどれほど素晴らしいものかということがインプットされたと私は信じています。 お二人とも神の言葉によって魂が養われ成長して、そして天国へ召されていきました。聖書を喜ぶ人々はこのようにして聖書の御言葉に養われ強められ神様の御業を経験して確かな天国と呼ばれる神の国に入っていくのだということを教えられます。第2に、このテサロニケ人への手紙第1の2章には、今お読みしたところの前の方に、聖書を語るパウロの心境というものが、説教者の心境というものが書かれています。パウロは、かつてはキリスト教を徹底的に迫害するクリスチャンたちを捕まえて、牢屋に入れて、そして判決の時には死刑判賛成という一票を投じるほどの人でした。その彼がダマスコ、今のシリアのダマスコに向かう途中、不思議な経験をして180度変えられるわけですね。そしてそれから迫害していたキリスト教、しかも神の福音を述べ伝える人になったわけです。しかし反対する人々がたくさんいました。しかしパルは弁明をしています。この2章の3節を見ると、私たちの勧めは誤りから出ているものでも不純な心から出ているものでもなく騙し事でもありませんと語っていますが、しかも人を喜ばせるためでもなく、受けのいい話をするという人を喜ばせるためでもなく、人の心をお調べになる神の御前で神に喜んでいただくために語るのだとおっしゃっているんです。神様こそ私たちの心の中を見ることができる、レントゲン写真でも映ることのない私たちの魂の中身をいつも見ておられるわけです。そして私たちの行いがどうであれ、その動機がどうかということをご覧になるお方ですね。ですから私たちは上辺で人を見ますけれども、神は心をご覧になる。これは旧約聖書に書かれている御言葉ですが、神様の前で言い逃れすることはできないということです。そして神の言葉が語られるときに、人々の心の中に神様が光を照らして、その人が普段自分はいい人間だと思っていても、実は私は神の前に罪を犯しているということが分かるように、神の言葉はその魂の中に命を注ぐんですね。ですから失われた人もそこでハッと気がついて、神様許してくださいという悔い改めを持つことができるわけです。パウロは人の心をお調べになる神に喜んでいただくために語っていました。その御言葉がここに出ています。なぜ神様は心をお調べになるのか、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。この世界に今まで生まれ活動し亡くなった人もいますが、この全世界に住んでいる一人一人を神様愛しておられて、一人も滅びないで一人残らず救われること、罪とその影響である滅びから救われることを願っておられるから、パウロのような人を、あの殺人者であってもキリスト教を迫害する人であっても作り変えて宣教師として用いる方なのだということを聖書は伝えているわけです。この教会にもスウェーデンからたくさんの宣教師が来られて、室蘭で活動して4つの教会が生まれました。苫小牧でもできました。日高にもできました。札幌にも生まれました。そのようにして神の言葉は世界に広がってきたわけです。それは神様の人間に対する、人類に対する、私たちに対する愛から生まれた活動なんですね。ですから時が良くても悪くても神の言葉を語るという使命が教会にも与えられ、そして牧師や伝道者、宣教師たちだけではなくて すべてのクリスチャンがこの技に預かって失われている人、苦しみの中にある人、逆境の中にいる人たちをに福音を伝えて、その人たちがイエス・キリストを信じて罪が許され、新しく生まれ変わって、それまで抱えていた問題の原因が分かって、一つ一つ解決をいただいて、新しい人としての人生が始まっていくように、教会の技というものはこのようにしてなされてきているわけです。まあ、この働きを牧会と言いますね。誰がやるの？牧会。牧会という働きなんです。牧師の牧に、会という字を使いますけれども、でそれは母のような心で、父のような心で行うとパウロはこの2章の中に記しています。2章の7節に、自分の子供たちを養い育てる母親のように、また、父の部分は影が薄いですけれども、まあカツオ兄弟はお父さん怖かったと言ってましたが、はい、2章の11節にありますね。またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人にと、書いています。まあ、牧師という働きは、牧会の働きをフルタイムで行うというふうに召されているわけですが、母親のような役割、まあ、それは家内が大方になってくれていますが、まあ、父親は目標を示したり、そして、幻をこう語るという側面があるわけですけれども、まあ、そのような働きをしているわけですが、しかし私も一人の人間に過ぎないんです。ですから最善を尽くしても届かないということは往々にしてあるわけです。でその足りなさが、まあ、教会を傷つけたり、また皆さんに不必要なことを語ったりして、まあ、反発とかですね、いろんな感情をこうかきたてたり、立てたりすることはあるわけです。ですから私たちにとって必要なことは、人間のなす技に完全がないことを認める必要があります。言い訳にしているわけではなくて、私たち一人一人が神ではない、人に過ぎない、死んでも神にはならない。神と人間は全く違う存在。その神様の前に私たちが生きているということはどんなことなのかを聖書から学ばなければ、人間は傲慢の塊、そして自分が神だという思いを持って気に食わなければ怒るわけです。そして自分の意見に合わなければそこから出ていく、もうやめたというふうにもなってしまうわけですが、私たちに必要なのは自分に足りないところ、やっても届かないことは神様に委ねるということです。時々使うフレーズですが、皆さんも覚えていらっしゃるかもしれませんが、神様とは最善の方です。最善しかなさらないんです。ですから最善の神は最善のことを最善の時に最善の方法で最善になしてくださるお方だということなんですね。それを聖書は伝えているわけです。その最善の神様を信じていれば、足りないことも委ねることができる。努力して全力を尽くして精一杯やったけれども、まだ届かない、それで自分を責めるんではない、周りを責めるんではなくて、神様に委ねる、祈って訴えて、神様こんなことでいいんでしょうか、そしたら神様が乗り出してきてくださり、それを補ったり、もっと良い方法を示してくださるわけですね。親が子供を育てることも、愛しているのは間違いないんです。しかし届かないことがあるんです。自分の思うように子供を育てようとして失敗することは、失敗したことは私もたくさんあります。そして子供がその傷を抱えて人生のいろんな場面で苦しんでいる姿を見ることもあります。だけどそれはもうそこに戻って、そしてやり直すことはできないんですね。しかし神様に委ねて、その子が自分が 親から受けた仕打ちや与えられた傷を抱えてどのようにして生きたらいいのか苦しんでいるその姿を見ても、親は必要な助けはしますけれども、神様に委ねていくわけです。それは涙の祈りになったり、本当に心が暗く深く沈んでしまうこともありますけれども、神様は最善をなしてくださるということを信じて委ね切るというところまで行く必要があるわけです。また子供が年老いた親を介護する、お世話をするという時にも届かないことはいっぱいあるわけです。その時にも最善は神様に委ねることです。最後に第3のポイントですが、私たちには地上の人生を終えてから再会する人々がいるということです。この2章の19節を見ると、イエス・キリストが再びこの世界に、この地上に再臨される、再び戻られる、その目的は私たちを迎えるためだというわけです。私たちはまあ家族、友達、いろんな親しい人々がいます。そして愛する人たちとはいつも一緒にいたいという希望が、願いがあります。しかしやむなく離れることがあったとしても、心は結ばれているわけですね。まあ今は携帯とかインターネットで場所が離れていてもいろんなこうやり取りができますから便利な時代ではありますけれども、心が結ばれるというのはそういう便利なツールがあればできるということではなくて、相手のことを思いやり、相手の必要に対して応えていくことによって愛は具体的に伝わっていくわけですが、愛する者たちはいつも一緒にいたいという願いを持っています。しかし地上では必ず別れが来ます。いつも一緒にいたいという願いは叶いません。親子でも夫婦でもそれは叶わないということです。しかし神様は私たちに確かな希望を与えています。生ける望みと言います、栄光の望みと言います。希望にこんな就職後つけなくてもいいのになと思うんですが、人間の希望は時間に制約があります。条件にいろんなものがあります。しかし神様がくださる希望は生ける望みなんです。その人を生かす望みなんです。人間的には逆境、もうダメだと思うような時にも心に光を灯す希望なんです。これが生ける望みであり栄光の望みなんです。クリスチャンと呼ばれる人たちにはこの栄光の望みが与えられているんですね。涙の谷を歩む時も、死の陰の谷を歩む時も、イエス様が共にいてくださる、私のうちにイエス・キリストが聖霊によって住んでいてくださる、この信仰さえあるならば人は絶望になる必要はありません。その絶望的な状況、死の陰の谷の中でこそ神様が本当におられるということが分かるチャンスでもあるわけです。皆さんはそれを今までの人生の中でたびたび経験してこられたと思います。この人類の歴史のクライマックスに主イエス・キリストが再びこの世界に来られる、それが近づいていることを多くの人たちが語り始めています。なぜならば不法の秘密が働いていて、私たちが毎日見聞きする新聞やテレビやラジオのインターネットのニュースが 100% 事実ではないということがもうはっきりと現れている時代です。まあ、そのことについて話したらもう延々と続きますのでやめますが、歴史のクライマックスが近づいているということが分かってきている時代です。しかしイエス・キリストは、この世界を作られた創造主であるイエス・キリストは、私たちをこの歴史の終わり、この人類の終わりの中に私たちが埋没することがないように、私たちを迎えるために来てくださるわけですが、最後にこの御言葉を 紹介いたします。葬儀でも、そして今井修行姉妹の葬儀でも、加藤三郎兄弟の葬儀でも、加藤松子姉妹の葬儀でも引用させていただいたこのヨハネの福音書の14章1節から6節をもう一度ご紹介いたします。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。ここをご一緒に皆さんでお読みしたいのでお願いいたします。3、はい。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません、とイエス・キリストはおっしゃいました。この約束は、私たちが愛する者たちとの二度と別れなくてもいいという再会の望みを約束しています。やがて私たちが天国、神の国、天国に入るときに、私たちを迎えてくれるのはキリストにあって眠った人たち、亡くなった人たち、召された人たちだということを聖書は告げています。私たちが地上で愛していた家族、あるいは夫婦、友人、その人たちが先にこう天に召された、そして私たちも後から召されていったときに、神の国でその人たちと再会するわけです。その天国に行ったときに誰も迎えてくれないということは多分ないと思いますが、もし仮に誰もいないとしたら、それは寂しいと思います。もちろん地上には天涯孤独の人、兄弟、家族が先にもうみんな召されて一人だけ残っている人もいるかもしれませんが、しかし天の御国で迎えてくれる、キリストにあって眠る死者は幸いであると言われていますが、神様は私たちが死んで終わりではない人生を、永遠の命が与えられる人生を計画されました。今井修行姉妹から加藤松子姉妹、そして今荒井由美子姉妹、三代にわたってこの命の流れが続いています。命の川の流れが一人の人を通して流れているわけです。さらにそれが四代五代とつながっていくことを、私たちは神様に祈ります。地上では悲しい別れが訪れますけれども、キリストにあるならそれは悲しみで終わらない、再会の望みがあることを知って前を向いて力強く生きることにつながっていきます。最後にこの詩をご紹介しておりますが、100年ほど前にイギリスの女性シェラ・ゲラルディナ・ストックという詩人の方が書いた「天に一人を増しぬ」というこの詩を、やはり100年ぐらい前の上村正久という牧師が自分の娘さんを天国に送った時に、この詩を感動して日本語訳として表した時に、それが逆に世界で反響を呼んで有名になった詩であります。長いので全部はお読みできませんが、文語帳でこのように記されています。家には一人を厳じたり、楽しき段々は破れたり、愛する顔いつもの席に見えぬぞ悲しき、さはあれ天に一人を増しぬ、清められ救われ、全うせられし者一人を。家には一人を厳じたり、 カエルを向こうる声一つ見えずなりぬ、行くを送る言葉一つ消えをせぬ、分かるることの絶えてなき浜辺に一つの霊魂は上陸せり、天に一人を増しぬ、まあ、このような内容で8つほどの段落で記されている詩です。そして地には一人を現じたり、その苦痛、悲哀、労働を分かつべき一人を現じたり、旅人の日ごとの十字架を担うべき一人を現じたり、触れ、あがなわれし、霊の冠をいただくべき者一人を天の家に増しぬ。地上では一人が家庭から、親しい交わりから、現じる、減っていく。しかしそれで終わりだったら何の喜びも希望もありませんが、キリストにあるならばその時天国で一人が増えるということなんですね。このような考えは人間の中からは出てきません。神が私たちにこのような幸いな場面を描くことができるように聖書を通して語っておられるわけです。そして最後の項目、家に一人を増しぬ。この家というのは地上の家ではなくて天国を指します。家に一人を増しぬ、別れることの絶えてなき家に。天国では決しても別れることはないわけです。一人も失われることなかるべき家に、主イエスよ、天の家庭に君と共に座すべき席を我らすべてにも与えたまえ。お祈りします。天の父なる神様、移りゆく世の中、そしてもうすぐ終わろうとしているこの世界に、あなたは確かな約束を持って語ってくださっていることを覚えて感謝いたします。人の弱いは70年か80年、健やかであっても80年と古の人たちは語り、確かにそれは現実であり、死んだらおしまいかのような錯覚を持ちやすいものですが、あなたは私たちに一人子イエス・キリストを使わし、十字架において完全に罪の解決を成し遂げて、信じる者に許しと、そして永遠の命を与えられました。罪の支払う報酬であるその死を私たちも免れることはできませんけれども、罪が許された者はやがてキリストが復活されたように新しい体に復活する約束があることを、その約束を覚えて感謝いたします。先に天に召された愛する兄弟姉妹たちがそのことを私たちに示していることをありがとうございます。加藤松子姉妹の昇天に関して、私たちは改めて神様の約束を、そして再会の望みを信じることができるゆえに神様を賛美いたします。どうぞ松子姉妹の愛するご遺族お一人お一人の上に、あなたからの慰めと平安と、そして再会の望みを豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちもまたそのような生き方ができますように、魂と霊をあなたの御言葉聖書によって養い強めてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。Amen.